海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第74回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、ちょっと私また海外漫画を買っちゃいましたというお話なんですけど、今回買ったのはですね、香港の漫画でございます。てかもう香港の、なんか香港の漫画って結構あのヤクザものとか武器ものとかアクションものっていうイメージがあるんですけど、はいはい、今回買ったのはめっちゃ可愛いあの香港の漫画をですね、3冊買いました。一つがこれ、ちょっとねお名前読めないんですけれども、アルユさんかな、そうオールトピアという作品だとか、
はい、
あとですね、これ作者さん、ボニーパンさんのクロノスエクスプレスっていう作品とか、チアさんのこれなんて呼んだらいいのかな、ちょっとわからないんですけど、溶ける塵と光と書かれておりますけれども、というような作品で、このね、2つの作品、クロノスエクスプレスとこの友人と光かの、この2冊はですね、この間年末に発表されました、日本国際漫画賞 の、はい、あの入賞作品とかだったりもします。
はい、
そんな作品をちょっと買っちゃいました。
あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。僕の方なんですけれども、前にね、はい、森崎さんがあのこの海外漫画ラジオで紹介してくれた、はい、ビタペディアっていう番組ね、出演しましたっていう話がありました。これ2023年の12月20日に公開されて、
はい、そうです、そうです、
そうですね。で、はい、あのサイトの方にはまだアーカイブされて、
はい、そうですね。
はい、はい。で、これ収録してるのが、今回これを収録してるのが、1月4日木曜日なんですけれども、現、はい、時点で見れるんでね、はい、もうしばらく見れるのかなっていう気がするんですけれども、ぜひね、見てない人いたら見てほしいと思います。谷町六丁目前編ですね、はい、リンクも貼っておきますけれども、はい、で、結構ね、なんていうかお店の中入ってきていろいろおしゃべりしてみたいな感じで、紹介されていて、はい、で森崎さんもあの海外の漫画を、はい、ほど紹介してたじゃないですか。一つは秒速 5000km、
はいはい、
とかあとなんだっけ、Are you listening だったっけ。
あ、そうですね、はい、
そうですよね、はい、はい、ね、作品を紹介してて素晴らしいなと思ったし、やっぱ、はい、なんていうの、その進行してる人がさ、漫画の、なんつったらいいんだろうな、ラブコメって言い方ではなくて、ラブストーリーとかなんかそういうような、作品ありますか、はい、みたいな振りがあって、それであれを紹介してたんだよね。
そうそう、メゾン一国みたいな作品ありますかって言われて、メゾン一国はないけど、みたいな感じで、あ、ラブストーリーだったらと思って、秒速5000キロをおすすめしたという。
そうそうそう。いや、だから漫画、海外漫画の入り口みたいなことを考えたときにさ、やっぱ日本に馴染みがあると、はい、そういったラブストーリーみたいなものとか、それこそメゾン、まあ、世代にもよるんだろうけど、
はい、
まあ、そういうのを連想するのかと思って、海外の中に馴染んでしまうとさ、うん、逆にラブストーリーとかなかなか出てこないんじゃない、
はい、いや、確かに確かにそうですね。そういうリクエストもほとんど来ないですからね、普段は。
そうなんだ、ちょっと面白いなと思って、とても面白いので、はい、ぜひねご覧ください。
ありがとうございます。
はい、ということでね、ここから、本編に入っていきたいんですけれども、今回はですね、2023年、10月の、海外漫画の振り返りということで、2つの記事を中心におしゃべりしていきたいと思います。まず先に見出しを言っておくと、海外漫画情報誌森町ウェブ版海外漫画トピックス2023年12月ということですね。それからもう一つが2023年12月、新刊翻訳海外漫画リストということで、いずれも、書式久森さんのノートで公開されている記事ですね。はい、まずは、海外漫画関連トピックスの振り返りということで、海外漫画情報誌森町ウェブ版海外漫画トピックス2023年12月ということになります。 書式室森さんのノートで12月31日に公開された秋ですね。もう年末ギリギリまで働いてですね。
ですね。
はい。で、まず先にその見出しだけ、言っておくと、台湾のアーティスト、なんだっけ、これ、
リンポーイエンさんですね。
はい、ですね。
はい。はい、
さんの、個展開催っていう、そういう、国ですね。それから、ローラー・ディーンに振り回されている映画化、それから、子供の本で、っていう雑誌ですけど、子供の本で翻訳者、サンベリツコさんのグラフィックノベルに関する記事掲載、それから、バンドで新作家、イサム・トゥーさんの展覧会、アフリカ漫画展エリオンズさんのトークショー動画公開、そして第、17回日本国際漫画賞が発表ということですね。これを取り上げて、それからとは書評レビューなどということで、ワイン知らず漫画知らず、これはまあ僕が学頭に書いたんですけど、それとそれからとサバキスタン、なんと沼野光義さんが、サバキスタンのレビューってすげえなって思いますけど、
はい、
はい、それからとベルリン1928-1933、これは江沢秀美さんというのかな、朝日新聞の記事ですね、それからあとはカデギ、原松スワットさんということで僕は漫画たちに書いたんですけれども、はい、ということですね。はい、それからあとは海外漫画の本棚を、紹介していくという形になっておりました。はい、ということで、まあ、6記事を紹介してたのかな。あとビタペットのことも書いてあったっけ。
そうですね、最後の方にちょっとだけおまけみたいな感じで、はい、
はい、6つの記事を主に取り上げてらっしゃいますけれども、どのトピックが印象的とかありました今月。
そうですね、
今月12月、
ね、まあ印象的っていうわけではないんですけれども、一番最初 の台湾のねアーティストさんのリンさんの個展がですね、うん、もうもうすぐ大阪の方で巡回展がやってまいりますので、はいはい、ちょっと私これね来週ぐらいにはちょっと見に行って、うん、来週のこのなまたラジオで見に行ったよっていう広告ができたらいいなと思っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。そうですね、僕取り上げていただいたやつだと、まあ、日本国際漫画賞ね、これまた次回とか、ちょっとお話したいなと思ってますけど、海外漫画ラジオで、はい、サンベさんがさ、子供の本でグラフィックノベルに関する記事を掲載っていうことで、ね、なかなか海外漫画のことを書いてくれる人もそんなに多くない中で、
はい、
しかもだからある作品のレビューっていうのは当然あるんだけれども、ある程度広がりを持った記事っていうのはない中で、こういうことをやっていただけるのは本当にありがたいなって思います。でサンベさん、何年か前、2年前だっけ、うん、群像とかでもね、グラフィックノベルのこと書かれてたりして、
はい、
はい、素晴らしいなと思いますね。ちょっと僕まだ拝見できてないんですけれども、ぜひ読みたいと思いますし、
はい、
書店とかあるいは図書館とかでご覧いただけたらなって思いますね。
はい、
はい、そんなところで、でね、これ海外漫画ラジオでも取り上げてる、話題もあれば取り上げてない話題もあるわけですけれども、
はい、
海外漫画ラジオの方ではね、12月には25のトピックあるいは記事を紹介してますので、ぜひ聞いていただけたらなっていうふうに思ってますね。で森崎さん、こういうような形で毎月トピックスをまとめてくださってるじゃないですか。
お、はい、
で僕ちょっとねノートにまとめてもいいかなっては思い始めてて、
それはぜひぜひ、
うん、去年とか、まあ、去年の2023年4月からこの海外漫画ラジオ始めて、もうちょっといっぱいいっぱいで、
あ、はいはい、
そんなことやる余裕ないなって思ってたんだけど、結局ね、この海外漫画ラジオで話す、なんていうか、こういう台本みたいなのも作ってるわけだけどさ、
はい、
それやってんだったら別にその記事書けるっていう話で。
いや、もう本当、ね、やっていただいたらすごいいいと思います。いい記事がね、なると思います。
そうですね。で、はい、取り上げる記事と取り上げない記事もあるわけですよ。
はい、
まあ、その取り上げない記事とかも含めてね、ちょっと、あんまり詳しくは書かないですけど、はい、リンク貼るとかね、そういうことはできるんで、
うん、確かに確かに、
うん、ちょっとやってもいいかなって思い始めております。やるかもしれません、
はい、あ、ぜひぜひ、
という感じですね。はい、で、この12月の海外漫画ラジオで取り上げたもので、この森崎さん の、うん、この記事取り上げられてないもので、面白いものもいくつかあって、その中で言うと、例えば第60 8回でお話した小学館集英社プロダクションがね、DC コミックスの翻訳版の電子書籍配信をスタートしましたよっていう、こういう記事、
はい、
海外漫画もますますこれで電子の方に向かっていくのかどうかっていうのはね、ちょっと興味深いところですよね、うん、
ですね。
はい、それからあと第70回でお話しした中国で児童書や教養漫画に行くように少子化はものとも接出力画力で日本をしのぐ作品が続々っていうことで、韓国のね、まあ、教養漫画というか学習漫画は相当入ってだいぶ前から入ってきてるし、それから、はい、東南アジアのものとかもまあまあ入ってきてる中でね、中国でもそういう動きがあって、まあ、日本に入ってくるかどうかわからないけど入ってくるかもしれないし、
はい、
ちょっとね、注目っていう感じがしますよね。はい、そんな感じでね、12月のトピックを振り返ってみました。はい、はい、続いてですね、今度は2023年12月に刊行された翻訳海外漫画のお話ですね、はい、2023年12月新刊翻訳海外漫画リストということで、書籍者森さんのノートで1月1日に公開されたね。
はい、
まあ、ぜひあのサイトの方をご覧いただければと思います。書影とかもね載っておりますのでね、で、はい、トータルではなんと72の、漫画が翻訳されました。これはかなり多い印象です。
怖いですね、年末ね、皆さん畳みかけるように出ました ね、
ね、はい、で内訳としてはアメリカが7で、その内訳 DC が1ね、
はい、
でマーベルないんだよね。
ああ、そうなんですよ、
ね、まあ、そういうこともね当然起こるんだけど、うん、DC1 その他の出版社が6っていうことで、
はい、
あ、これでも数年前からすでに起きてたことだけど、やっぱり DC マーベルのスーパーヒーローコミックスがちょっと少なくなってる、かつてに比べれば印象、うんうんうん、その分その他の出版社のものとかがね増えてきてる、
はい、
まあ、そういう傾向あるかなと思いました。はい、それからヨーロッパが5つ、そのうちバンドデシネが4ね、とバンドデシネ最近全然見てなかったんで、
はい、
という感じだ
ですね。
はい、でイギリスが1、はい、でアジアが60ありまして、本当アジア多いね、
多いです。
台湾が3、中国が4、
はい、
韓国が53、
はい、韓国はちょっと桁違い、まあ、ちょっと電子だけのやつとかもね入ってるかと思うんですけれども、はい、そうですね、もう本当にめちゃくちゃたくさん出てますね。
はい、ということですね。どうですかこの12月注目作品。
はい、そうですね、やっぱバンドデシネ面白い作品がすごいいろいろ出てて、まあ、例えばこのね、はいはい、誰も教えてくれなかったエネルギー問題と気候変動の本当の話というね、はい、作品ですね。これなかなか面白い、もう、あ、まあまあ気候変動の結構お勉強書みたいなところもあるんですけれども、それをすごくユーモラスに書かれていてね、面白い作品でしたし、
あと、ちょっと先に言っとくと、はいはい、なんかバンドデシネってさ、はい、日本語に翻訳されるものって向こうでフランスでね、はい、あんまり売れてないもののことの方が多いんですよ、どっちかっていうと。
あ、なるほどなるほど。
どっちかっていうとね、
はいはい、
その中でこの作品ってフランスでもめっちゃ売れてる作品で、はい、
そうなんです、そうなんです。これ出た時とか結構話題になってましたもんね、フランスでね。うん、
話題になった。うん、で、作家は、はい、作画してる人は、これは、まあ、もともとどっちかというとアート系っていうかさ、そういう作家性もある作家でもあるんだけどね。うん、はいはい、だそういう意味ではちょっと面白い現象です。
うん、ですね、はい、ここにもね、56万部強とか書かれてますけれどもね、フランスでみたいな。
はい、
ね、こういう作品であるだとか、まあ、あとやっぱ待望のこれブラックパッドの新作が ね、
はい、
まあ、なんかもうあっという間に出たみたいなところとかがあったり、
それもさ、バンドデシネらしいっていうのは、バンドデシネってね、はい、まあ、ものによるんですけど、場合によっては何年も待つんですよね、
はい、いやそうなんですよ。でしかもなんかブラックサットは私てっきり、まあ、春ぐらいかな出るのとかってすごい思ってたら、はい、こんな急に出たんだと思ってちょっとだいぶびっくりしましたね。
あ、なるほどなるほど、向こうで出てからね、フランスでってこの年末に出たんだもんね。
そうそうそう、この間ねバンドですね、本当フランスで出たばっかりだったのに、あ、もう翻訳出るんだと思ってすごい嬉しくなりましたね。
まあ、それは割とユーロ漫画らしいよね。
あ、ね、本当ですね。あとはですね、まあまあまあ、私大好きな韓国の漫画でナビデラーが、ね、ナビデラーね、
はい、
2巻が出たりだとか、 あとちょっと注目作品としましてはこれですね、中国の魔導素子のコミカライズ版のやつが出まして、はい、これちょっと本当びっくりしました。出ると思わなかったんでちょっとびっくりしたんですけど、森崎
さんがアメリカからわざわざ買ったって言ってたやつ、
あ、それはね、のべの、小説の方ですけれども ね。はい、これコミカライズ版の方で、はい、で、私これね、実はね、ちょっと笑っちゃうんですけど、中国語版と台湾版も持っていて、ずっと積んどくしてたんですけれども、はい、日本語でね、読めることになったので、はい、これちなみに台湾版をベースに書かれていらっしゃいますね。はい、中国語版ちょっとね、だいぶ、ちょっとだけ違う、内容一緒なんですけどね。なんか血の表現が黒かったりとかね、そういうちょっと改変が行われて、タイトルもちょっと違いますけれども、そういう改変が行われているんですけれども、これは台湾版をベースにした、日本語の翻訳版ですね、出ましたね。はい。
なるほどね。はい。僕全然読めてないけど、へーって思ったのが、はい、デューン砂の惑星のグラフィックノベル。
ああ、そうなんです。
出たんだよね。
出ました。出ました。これね、ちょっとね、しかも変わった、出版社さんから、楽光社さんという、ね。
これ、楽光社って読むのか、そう、はい、入ってみたけどね、出版社の名前ね。
いやー、そうなんですよ。私もこれね、全然出るの知らなかったんですけれども、11月に参加したイベントで、そこを、イベントのブースをね、回られてきた方から、実はこんなの出るんですけれども、お宅で取り扱いませんかっていう、言われて、で、あ、そうなんだと思って、でうちのお店でも販売しております。
なるほどなるほど。
はい、これねでもすごいよくできています。まあ、ヒューマン砂の惑星って言ったら映画の方がねやっぱり知られているというか、で、まあ、バンドで死ぬ好きだと、ね、ホドロフスキーが未完に終わったデュオみたいな、そっち側の方でね、ご知ってる方が多いかと思うんですけれども、これが、シナリオを担当しているのがブライアン・ハーバートという、原作者のね、フランク・ハーバートの息子さんなんですね。はい、で、なんか結構、このデューンの世界のサイドストーリーとかの、小説とかね、書かれてらっしゃったりするみたいなんですけれども、その方がシナリオ担当されていらっしゃって、で、かなり原作小説に忠実に描かれているという感じになっていて、なので、まあ私映画しか見てなくて小説読んでなかったんですけれども、あ、なんか映画でこんな話あったかな、みたいな、多分ちょっと端折られているようなところとかエピソードみたいなのも書かれていたりとかもしているので、そういう意味ではなんか映画しか見てないっていう方もなんかぜひね読んでいただいたら面白いんじゃないかなと思います。ちなみに全3巻で第1巻がね年末に出たっていう感じですね。
そういうことなんだね。はい、はい、了解しました。まあ、続巻も楽しみですね。
はい、
はい、まあ、その他ね気になるところで言うとヒップホップ家系図の2色版っていうのが出てたりとか。
ああ、そうですね。ちょっと私はこれはちょっとねまだ入手してないんですけれども、これまでに出たやつの漫画パートのところだけを再編集し直したバージョンみたいな感じですね。
なるほどね。はい、はい、とかあとおてんまるるがね、
あ、そうそう、復刊
されたりとかね。
復刊しましたね。これ今なんかイブサンローラン展かなんかやってるんですかね、展覧会。なんかそれもあってみたいなんじゃなかったかなと思いますね。
まあそういうことか。はい、で、あとちょっと僕が気になったのはこれなんて読むんだろう、ファイルに味って書くの。
ああ、はいはい、これね、これね、ルーウェイと読むらしいですよ。
そうです、中国語の発音で読むのね。
はい、ルーウェイですね、はい、このこと、食卓を
囲む日からっていうね。はい、はい、紙で出てんだね。
あ、そう、紙で出てます。で、しかも私これちょっとまだね1巻しか持ってないんですけれども、2巻がね出ましたね、年末にね。
そうなのね。そうそうそう、はい、なんかほら中国版作りたい女と食べたい女かみたいな印象を抱いて。
そうそうそうそう、ブルネユリ漫画です。でね、まあ、そう、原さん好きかもしれへん、グルメ漫画なんでね、中国のこう料理がいろいろ、作って、二人の女の子の、まあ、同居者なんですけれども、その中でいろんなご飯を作って食べるっていう感じで、これね、食べてるシーンがね、まあ、私一回しか読んでないんですけれども、めっちゃうまそうに食べるんですよね、この子たちがね。はい、ちょっとね、そういう意味では、ちょっと面白いかもしれないです。
ちょっと見せて、なんかカラー。
カラーです、カラーです。あ、もうめちゃ絵はね、可愛らしい感じですね。ちょっと食べてるシーンあるかな、食べてるシーンあるかな、そうですね、こう、なんかこんな感じで、うんみたいな感じで。
あ、なるほどね、
はい、めっちゃなんか、まあ、すごい可愛らしい感じで、まあ、でもただね、なんか残念ながら第2巻で終わりなのかな、で2巻なのかな、
2巻なのね、
はい、こんな感じで、めっちゃなんか口のアップとか書かれていて、ね、ちょっとな色っぽい感じですけれどもね、はい、
はい、わかりました、あの、深いなと思いました。はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。